改めについての真実。
悔い改めについて、クリスチャンの間には大きく2つの立場があるのをご存知でしょうか。一つは、悔い改めとは、神の許しに心を向けることであり、一度悔い改めたなら、どんなことをしても救いを失うことはないと考える立場。もう一つは、悔い改めとは、罪から立ち返って神の教えに従うことであり、これを最後まで続ける人だけが救われると考える立場です。多くのクリスチャンは、最初に聞いた教えを真実だと思ってしまい、そうでない立場を間違いだと決めつけてしまいます。しかし大切なのは、聖書がどう言っているかです。そこで今回は、聖書のみの立場から、悔い改めについての真実を確認していきたいと思います。
悔い改めと福音の関係。
イエス・キリストは、教えの始めに、次のように言われました。
この時からイエスは教えを述べ始めて言われた、悔い改めよ、天国は近づいた。
これこそが、最初の宣教の言葉であり、福音であると聖書は教えます。
ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた、時は満ちた、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。
この福音には、死と埋葬と復活、俗に言う福音の3要素が、一切含まれていないことに注意してください。福音とは、神の国が近づいた、故に、悔い改めて、この国の国民となりなさい、というものです。するとこういう人がいます。それは御国の福音であって、恵みの福音とは別物だ。本当でしょうか。
キリストの恵みへと招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて、他の福音に移っていこうとしていることに、私は驚いています。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人たちがあなた方をかき乱し、キリストの福音を歪めようとしているだけなのです。
聖書によれば、福音は一つであり、キリストの福音の他に別の福音などありません。パウロが伝えた福音とは、悔い改めよ、天国は近づいたというイエス・キリストと同じ福音なのです。その福音を受け入れるための最も大切な動機として、パウロは次のように訴えているのです。
もしあなた方がいたずらに信じないで、私の述べ伝えた通りの言葉を固く守っておれば、この福音によって救われるのである。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。すなわちキリストが、聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り、三日目によみがえったこと、ケパに現れ、次に、十二人に現れたことである。その後、500人以上の兄弟たちに、同時に現れた。その中には、すでに眠った者たちもいるが、大多数は今なお生存している。その後、ヤコブに現れ、次に、すべての使徒たちに現れ、そして最後に、いわば、尽き足らずに生まれたような私にも、現れたのである。
パウロは決して、福音の定義を述べているのではありません。悔い改めよ、天国は近づいたという福音の言葉を固く守る上で、最も大切な動機を述べているのです。それは、復活の希望を信じることです。死んだはずのキリストがよみがえって、大勢の人に現れた事実を見なさいとパウロは言っているのです。繰り返しますが、福音は一つであり、別の福音などありません。悔い改めて、神の国に入りなさい、これが唯一の福音です。ここからわかることは、悔い改めることなしに、神の国に入ることはできないということです。
悔い改めとは何か？
では、神の国に入る悔い改めとは、どのようなものなのでしょうか。バプテスマのヨハネが、それについて証ししてくれています。
その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった、悔い改めよ、天国は近づいた。
イエス・キリストの先駆者として福音を述べ伝えたヨハネは、悔い改めとはどのようなものであるか、具体的に人々に教えてくれました。
だから、悔い改めにふさわしい実を結べ。自分たちの父にはアブラハムがあるなどと、心の中で思っても見るな。お前たちに言っておく、神はこれらの石ころからでも、アブラハムの子を起こすことができるのだ。斧がすでに、 木の根元に置かれている。だから、良い実を結ばない木はことごとく切られて、火の中に投げ込まれるのだ。そこで群衆が彼に、それでは、私たちは何をすればよいのですか、と尋ねた。彼は答えて言った、下着を2枚持っている者は、持たない者に分けてやりなさい。食物を持っている者も同様にしなさい。主税人もバプテスマを受けに来て、彼に言った、先生、私たちは何をすればよいのですか。彼らに言った、決まっている者以上に取り立ててはいけない。兵卒たちも尋ねて言った、では、私たちは何をすればよいのですか。彼は言った、人を脅かしたり、騙し取ったりしてはいけない。自分の給与で満足していなさい。
何も難しいことはありません。悪から立ち返り、正しい行いをすること、それが悔い改めなのです。このようなことを実際に行うことで、私たちは愛や喜び、親切や善意などの実を結んでいけるのです。反対に、実を結ばない木は、ことごとく切られて、火の中に投げ込まれてしまいます。このことは、イエス・キリストの教えと完全に一致していることを確認してください。
良い実を結ばない木はことごとく切られて、火の中に投げ込まれる。このように、あなた方は、その実によって彼らを見分けるのである。私に向かって、主よ主よというものが、皆天国に入るのではなく、ただ、天にいます我が父の御旨を行う者だけが、入るのである。その日には、多くの者が、私に向かって、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言したではありませんか。また、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか、というであろう。その時、私は彼らにはっきり、こう言おう、あなた方を全く知らない。不法を働く者どもよ、言ってしまえ。
これが本当の聖書の教えです。行いを軽んじる人や、律法に逆らい続ける人は、再臨の日、思いがけない言葉を聞くことになるのです。
罪と悔い改めの関係。
罪と悔い改めの間には、密接な関係があります。聖書は、罪を犯すたびに、私たちが悔い改めるべきであることを教えているのです。
もしあなたに対して1日に7度罪を犯し、そして7度、悔い改めますと言ってあなたのところへ帰ってくれば、許してやるがよい。
そうです。私たちは、未だ握りしめているその罪を、熱心に悔い改める必要があるのです。
すべて私の愛しているものを、私は叱ったり、懲らしめたりする。だから、熱心になって悔い改めなさい。
悔い改める方法。
まずは、聖書の教える罪とは何か、しっかりと確認してください。
罪を犯している者は皆、律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。
罪とは、律法に違反することです。律法がなければ、どうやって罪を悔い改めるのでしょう。律法を捨ててしまった人は、悔い改めも同時に捨ててしまったのです。サタンは今、神の律法を嫌いにさせようと、必死に教えを曲げています。そのような教えに騙されるなら、決して神の国の一員にはなれません。
私が、それらの日の後、イスラエルの家と建てようとする契約はこれである、と主が言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。
神の律法に心から服従する人だけが、神の民になれるのです。反対に、律法を拒絶する人は、自らこの恵みを拒んでいるのです。
本当の救いを受け取りましょう。
今、主の声に耳を傾けてください。主は聖書を通して、次のように言っておられるのです。悔い改めよ、悔い改めよ。そうしなければ、私の裁きによって、あなたを滅ぼさなければならない。すると私たちは答えます。できません、主よ。私にはその力がないのです。しかし主は言われます。私が与えよう。十字架を見なさい。あなたの罪はすべて贖われたのだ。私が与えよう。御霊を受けなさい。あなたは罪を離れ、義に生きるようになるのだ。それで私たちはこう答えることができるのです。 ああ、主よ、感謝します。それならできます。それなら私は生きていけます。この恵みを素直に受け取ろうではありませんか。悔い改めとは何か、お分かりいただけたでしょうか。それは、罪から立ち返り、神の教えに従うことです。そのために神様は、律法を与え、聖霊を与えてくださるのです。その上、私たちの失敗は、御子がすべて負ってくださいました。故に、私たちは安心して、喜んで律法を守ることができるのです。こんなにも手厚い神の慈愛を、これ以上拒む理由があるでしょうか。
それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その慈愛と忍耐と寛容との富を軽んじるのか。あなたの頑なな、悔い改めのない心のゆえに、あなたは、神の正しい裁きの現れる怒りの日のために神の怒りを自分の身に積んでいるのである。神は、各々に、その技に従って報いられる。すなわち、一方では、耐え忍んで善を行って、光栄と誉れと朽ちぬものとを求める人に、永遠の命が与えられ、他方では、党派心を抱き、真理に従わないで不義に従う人に、怒りと激しい憤りとが加えられる。
もう、党派心を握りしめている場合ではありません。熱心になって悔い改めましょう。それが聖書の教えだからです。人の教えを捨て去って、聖書に立ち返るのは今です。正しいのは、いつだって聖書だからです。